なだめの香りという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。神様が大好きなこの匂いがあります。これがなだめの香り。聖書の中にはこの匂い、香りという言葉が一番たくさん出ているのは、私たちが読んでたレビ記にたくさん書いてあります。生贄を燃やす時にそこに出る匂いをなだめの香りだと主が言われました。生贄を捧げる、燃やすということは礼拝を意味するんです。だから礼拝を捧げる人々にはイエス様の匂いがします。で、皆さんがたくさん何かをこう燃やしたりそこに行ったとすれば、そこ匂いが体についてくるんですね。だからクリスチャンということはイエス様の人ということよ。クライスト、人、クリスチャンですね。神様が一番愛する匂いは何か、イエス・キリストです。イエス様が自分を全部捧げてこの香りにしたんですね。これは十字架で完全に神様に捧げました。その香りをイエス様が神様の前でなだめの香りになってくださった。クリスチャンである皆さんと私もイエス様と一緒に十字架につけられ、イエス様と同じ匂いがするのであります。そのために第一番目は全焼の生贄です。全焼、全部燃やすんだということですね。旧約の時代の、全ての生贄が全焼の生贄です。ほぼ、それで全焼の生贄を第一番目捧げたのはノアですね。この全焼の生贄の特徴は生贄が残らないんですよ。全部煙にすることです。この傷がないその生贄を選んで、それで捧げるんです。この傷がないということはイエス様を意味するんですね。だからこのイエス様が十字架でこのつけられて苦しめられたということは、これは全焼の生贄です。この生贄が燃やされる時に私たちも燃やされたというんですね。なぜでしょう。これは生贄を旧約の時代には連れてきて、生贄の頭の上に手を置いて自分が犯した罪、それを全部告白したんです。そしたらこの罪が全部生贄に移されました。それで告白した人は清くなって罪がなくなりました。全部移されたんだから転化と言ってる。その転化されてるその罪を受けたのがこの生贄です。イエス様が私たちのために罪となられたということはその意味なんですね。だから皆さんと私が告白するすべての罪というものをイエス様が一つも残らず全部受け入れてくださいました。私たちが罪を犯した、 何が罪でしょうか。これは善と悪のそれを食べたことです。自分が決めたことです。それで自分の気、私はこれが善だと思います。これが自分の気ですよ。私はこれが気だと思います。しかし神様の気と食い違ってるんで、これが善悪の知識の気です。だから自分はマイウェイするんですよ。自分がワーシップするんですね。ワース、価値を置く、ワーシップということは価値を置くということ。神様の命の御言葉に価値を置くんではなくて、自分が価値を置いたところ価値を置くんです。例えばカインがね、自分は神様がこの世に捧げなさいと言っても、いや私はそれで善だと思いません、私が努力した 私がしたものであなたに捧げるからあなたを受ける義務がある、その感じよ。これが自分の義ですよ。それを受け入れることはできないんですね。弟アベルは神様が決めてくださった道をそのまま従順しました。だからその上には聖霊の火が望みました。それで全焼、全部燃やされました。それを見て非常に妬みを起こしたんですね。自分の気が強い人が妬みが強いんですよ。それで、アベルを殺すんですね。これが自分の気というものがこのような結末を起こすんです。だからイエス様は、あなた方は私についていきたいと思うなら自分の気、それを捨てなさい。自分を否認しなさい。自分を捨て、自分の十字架、自分を釘つける、自分という自分の気を釘つける、その十字架を追って私についてきなさい。だから神様がこの私たちに自分の気をイエス様に告白して、イエス様が代わりに私たちの罪を背負って十字架につけられる、その全書の生贄をこの香りを、なだめの香りだと言われました。だから私たちがこのイエス・キリストを見ながら自分の罪を見るんです。自分の罪がイエス様によって燃やされている。罪は自分が犯したのに、苦しみはイエス様が受けているんですね。私のためにイエス様が十字架を追って全書の生贄になってくださった。それを深く心を砕かれて、それを悔いた心、砕かれた心で見てる、その時私たちの全書の生贄になるんです。私が死ぬことになるんです。私が死ぬこと、自分の気が死ぬこと、神様が一番喜んでおられるんです。なだめの香りだと言われるんですね。自分の気が強くて私じゃないとダメだと言ってる、そのような人は危ないんですね。今回韓国のサッカー選手の中でそういった人が現れました。上の方は先輩を無視して自分が気だと、先輩をこの暴力をしたりしたことがあるんです。これが自分の気が強くて、自分のプライドが強くて、その匂いがね、全部明らかになった時、みんなが彼を嫌がってるんです。神様も同じですよ。神様が大好きな匂いはイエス様の匂いです。イエス様は謙遜だからこの全書の生贄はもう全部燃やす、ね、内臓もう全部取り出して水で洗って火を通す、そのことですね。そこで私という自我という自分の気、プライドが燃やされる時に、神様が、ああいい香りだ、イエス様だけの香りが出るからです。これはなだめの香りだって。だから皆さん生活の中でずっと皆さんがね、ああ私は死んだものです、死んだ私を捧げます、イエス様が私の代わりに死にました、自分の手をこうしてね、イエス様全書の意見になっているイエス様、ほふられた子羊を自分の目の前で見ながらすると、ね、嫉妬とかカッとなること、それが消えますよ。死ぬんです。イエス様見る、イエス様に、だからこの捧げ物、神様に捧げ物、自分の死んだ自我が死んだイエス・キリストを見ながらすると、 神様が、ああ、いい香りだ、いい雰囲気だ、どうして子供を私たちが抱きたいんですか、レカちゃん誰でも連れて行って今抱いてるんですけどね、違がないからよ、赤ちゃんはただ作られたまま、自然のままだから。だから私たちがイエス様と共に死んでイエス様のようになると、神様が、ああ、この我が子の香り。二番目はね、穀物の生贄です。穀物の生贄は小麦粉、油、乳粉とか、レビ記二章二節。
それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳粉を全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である、
小麦粉ということもイエス・キリストです、ね、天から下ってきた永遠の命のパンです。このパンのところに粉々になって、ね、粉になってるんですね。きれいな粉です。そこに油が入るんです。油は聖霊様です。流行ということは祈りです。イエス様は聖霊の油注ぎを受けました。イエス・キリストです。イエス様はいつも祈られました。ゲッセマネの祈りを通してね、自分の思いを十字架につけられる前に否認する。主よ、御心のまましてください、私の心のままではなくて父の御心ままにしてください。それで粉々になるんですよ。小麦粉になる。だから自分を否認して、どこまで否認したか、イエス様は神様です。神様なのに神様のあり方を捨てて自分を無にして十字架までも従順して従われたと聖書が言われる。これが小麦粉です。そのように父の御心をそのまま従順していくことができたのは祈りです。聖霊の油が注がれて十字架まで従われたのであります。また注意節、
あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。
パン種ということはイエス様が直接言われました。パリサイ人のパン種を気をつけなさい。彼らの教えですね。彼らの主義、主張、宗教、哲学です。それを入れてはダメです。純粋なパン、そして蜜ですね。この蜜は情欲を意味するんです。だから自分の主義、自分の情欲、そこが入ったら自分のアジェンダが強くなるんです。それを全部取り除く。ただ純粋な御言葉だけが私たちに残ること主が願っておられます。そこに塩のことを入れなさいと中三節。
あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。
塩は味が出るんですよ。だから、塩の味、それを入れなさい。これが永遠の契約だと、ね、クリスチャンは味がある。イエス・キリストの味です。その味がどのような味か、キリストの香りだと言ってるんですよ。第2コリント2章14節から見てください。しかし 神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至る所で私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。これは塩ですよ。私たちを見ると、あ、味がある。これが、ね、キリストの知識の香りです。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前に格好し、キリストの香りなのです。ある人たちにとっては死に至る、死から出る、死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。この塩気を持っている人は誰でしょう。塩と光。だから私たちがこの穀物の生贄は、この世の中でのキリストの香り、塩気を持ってる香り。3番目の香りはね、和解の生贄です。和解の生贄、レビ記3章1節、
もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。
和解の生贄ということですね。骨折。
そこでアロンの子らは、これを祭壇の上で、火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。
なだめの香り、和解、ね、和解がなだめの香りです。この和解というヘブライ語ではシャロムですね。シャロム、彼らの挨拶です。和解、ピース。だからこの和解ということは、和解する二人の相手があるんですね。まだ許す側の相手と許しを受ける側がいるんです。神様は私たちを許すために、ご自分の御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。自分の審判というもの、公義の審判はイエス・キリストに全部注ぎました。イエス様が罪となったからです。それで和解のすべてが整えられました。イエス様が私たちのために和解の生贄になってくださったからです。だから神様は私たちと和解すること全部整えてるんです。怒ってないんですよ。怒りは全部イエス様に注ぎました。呪いも全て、審判はイエス様が全部受けてくださいました。イエス様が全部罪を背負ったから。だから誰でもこのイエス・キリストを信じる者、神様と和解することができるんです。だからこの許す側がもう許しの道を作って、じゃあ来なさい、私と和解しましょうということ。だから私たち相手はどうすればいいんでしょうか。あ、これは真実、本物。それで信じることが重要。信じて神様の和解を受け入れることであります。だから第二コリント5章20節にはね、神の和解を受け入れなさいと言われるんですね。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるように、神様が懇願するって、御子さえ与えて十字架に殺してから私たちと和解することを懇願する。神様が、ね、死ぬほど懇願するんですよ。私と和解しよう。 だから私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神様の和解を受け入れる。そうすると神様と私たちが和解するんです。神様と和解した人はね、神様の御座のところに来るんです。神様の御座は和解の御座です。モシシート、憐れみの御座、許し。神様は私たちを深く憐れんでおられるんです。だからこの私たちが神様の和解を受け入れる瞬間、神様の御座のところに呼ばれるんですね。それでもう御座のところには御使いたちがいっぱいいます。天の証人たちの会議がそこにあるんです。そこで私たちが住むことになるんです。神様の和解を受け入れる、その祝福ですね。神様から和解のメッセージ、懇願するメッセージを皆さんが聞いて、神様と和解したのであります。神様と和解した人はまだ義務があるんですよ。人と和解する義務がある。兄弟たちと和解する、ね、エジプトの総理になったヨセフが自分を殺そうとした兄弟たちが食料を買うために自分の前にざらっと並んでいました。兄弟たちはヨセフを知らなかったけど、ヨセフは知っていたんです。けどヨセフが彼らに対して復讐という心を持っていったら終わり。もう一発で全部殺すことができる、彼の権力では。しかし彼は復讐しなかったんです。なぜかというと、神様の摂理を信じたから。神様が主権を持って自分をこの世に導いてくださったと、そのように摂理を信じたから。あなた方が私をここに打ったということで心配しないでくださいと、そのようにね、ヨセフは兄弟たちを慰めるんですね。神様が多くの命を救うために、私をあなた方より先にこのところに送りました。だからあなた方が私を打っていったんではなくて、神様が私を送ったという、その摂理を信じたんですね。まだ主権を信じたんです。それが私たちが人と和解する力です。人間的な復讐、憎しみ、それを私たちが放棄することができるのは、この神様の摂理よ。皆さんを苦しめた人がいますか？私もいますよ。けど、ああ、その人がいたから私が自我が砕かれるようになった、そのように信じる。摂理で彼と会ったのが主だと。主がそのようなこの枠を作って私をそこを入れて、その過程を通して神様が私の自我、自分のプライドをこう打ち砕いてくださったと、そのように信じるからね、ああ本当にありがたいことだ、その人と会ったのが本当に主の摂理だった、そのように信じるようになって、その、ね、心の傷がね、もうなかなか消えないんだけど少しずつ消える。難しいよ、人を許すということは。 イエス様が皆さんと私を許すことがどんなに難しかったか、十字架で全書の生贄になることであるんですね。だから私たちがこのように人を許し人を憐れんでる時に、神様は私たちに報いてくださるんですよ。ここに主の御座が設けられます。これは憐れみです。深い憐れみが出てくるんですね。だから兄弟たちをヨセフが見て憐れみの目で見たんです。だからヨセフはこの憐れみの御座、神様の御座がヨセフの心の中で生じたので、周りが天使たちがずっと御座を保護していました。だから私たちが魂が恵まれたら、この御座が設けられたら、もう全てが良くなります。なぜかというと天使たちがそのことをやるからですよ。それで健やかになります。三拍子の祝福がそれですよ、ね、私たちの魂がこの主の御座が設けられる、その、モシシートですね。主の御座、憐れみの座が生じたら、周りにもう数えきれない天使たちが陣を敷いてる。それで皆さんをよくなるようにいつも導いて助けてくれるのであります。皆さん、魂が恵まれるように祝福します。魂が恵まれるということはね、人を憐れむこと。主は神様はね、憐れみの神様です。憐れみのところで全てが祝福で導き、うまくなり健康になります。病気になる人の特徴はね、許せないという心です。許せない、病気が来るんですよ。今日から病気が全部皆さんから離れるように祝福します。皆さんの心が憐れみの座になると病気が近づきます。いいことが起こり始めます。じゃあ祈りましょう。